はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の23日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むつりすけべの森です。
ねぎらいすけべの江口です。
もう変えたね、変えてきたね、はい、すけべにねぎらいとかあるの？
今日はねぎらいすけべで、はい、ね、ぎらいすけべ。やっぱ太田さんがやっぱり集合が最後ということで、
うんうんうん、そうですね、
やっぱねぎらい、はい、はい、ね、すけべで、はい、よろしくお願いします。
君らはそんなに長い間いるわけじゃないからね。
いやいや、そういうことじゃない、
もう聞いてますか？ちょっと聞いてるんですか？あれ
あれなんだよ、
短期なんですか僕ら？
もうだって長い、もうここのあれだよ、もうこの時間の妖怪みたいにずっといるよ。10年ぐらいじゃない？
まあまあそうですね。で
も君ら非正規だから。
いやいやいや、非正規雇用って
そういう雇用形態だったんです
か？そうですね。ドキッとしますよ。ドキッとしますよ。
正社員だと思って、
ニュース欠かさず見ることになっちゃいますもん。
そう、ね、やっぱりね、やっぱりそういう区分けは良くないよね、太田さんね。
良くないですね。
あとあれなんだよ。太田さんは金曜日に残ることになったんだよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうなんですよ、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
金曜日に残ることになって、
ね、
や
っぱり
村井さんのおかげ
っす、うん、そうですね、もね、もう違う、ドブロックのおかげだって、うん、ドブロックの風味を入れて、はい、太田さんの手紙をちょっとスケベに誰にも気づかれなかったんだけど、
はい、いや聞いてました、いや、ね、言われて色っぽかった
いいですよ、あれは、はい、あれはめっちゃいいですよ、あれは
ドブロックテストを入れて、
そうですね、あ、じゃあ、 あれは男の、はい、あっちに響きますから、もう、ね、あの説に。
もう村井はどんどん若くなっちゃって、ああ今日のファッションだってね、はい、この入ってきた時にもう松田聖子と
松田聖子さん、
瀬川英子が一緒に入って
きた。うまかった
。驚いちゃって、
お二人のいい部分が
いい部分が本当に
いいな、お前らのフォローは。
フォローじゃないもちろんですよ。
こんな感じで太田さんの方からご報告をしていただきましょう。
はい、先ほどドブロックの森さん、江口さんからもありましたけれども、うん、まあ、今日をもって私ゴールデンラジオ週5日フルサイズでの、出演が最後ということになりまして、はい、来週からは週1回の出演、うん、それをラジオ聞いてる方の投票によってどのパートナーの私への手紙が良かったかの投票によって決めるという企画をスペシャルウィークでやってまいりましたが、はい、昨日リスナー投票を行いまして、結果が出ました、うん、5位から順に発表させていただきます。改めて5位が月曜日阿佐ヶ谷姉妹36票、4位が火曜日春名愛さん76票、3位が水曜日壇蜜さん128票、2位が木曜日、三浦靖子さん220票、そしておかげさまで第1位金曜日室井ゆずきさんの312票。
すごい、本当に良かった、本当に。だってどうしていいか分かんなかった。
ありがとうございます。
本当に、すっごい人見知りが激しいから、あ、また新しい人来たらさ、うん、一から使え、
ま、
何ていうの、原稿使えちゃうよ、うん、ドキドキ
して、それはそれでなんか見たいけど、
使えてなかったみたいな。ここのところ使えてないぞ宣言だね。
あ、まあ、そういう、う
ん、気がついてないかもしれないけど使えてるからね。
すごい良くなったよ。だけど全然なんかあれなの、こういう喋る仕事みたいな他では来ない。
ナレーションとか
広がらないですよ、キャリア。
みんな番組よく聞いてるんだ。聞いてて、うん、あ、村井いいんだけどね、
それがいいんですけどね、
ちょっとな、使えるからな、ま
あ
ね、
言ってるかもしれない。あんま味を占めても欲しくないですからね、
あ
ね、
そうです
ね、
こっちもね、あんまり他でたくさん重宝されるようにね、
そう
この番組の金曜日だけにね、いてほしいっていう気持ちも強いですし ね、はい、ね、しかも金曜日はですね、まあ、あの政治的問題もね、あの日常の問題にも含めてよく話すんで、やっぱし太田さんがいてくれないとね、金曜日はこういろいろな面でね、
そうだね、私と大竹さんカタカナとか出てこないもんね、すぐにね。
アセアンもアルゼンチンも出てくるよ。
アセアン違いましたよ、
ま
ず赤から浮かんだんですね。
赤らなら大丈夫だ
よ。これの、うん、菅さんがアセアンって読むところアルゼンチンって言っちゃって、
はい、
それを大竹さん
ついてこれたちゃんと、
いや分かってなかったね、
今のはそうですね、
分かってなかった、
僕ら本当太田さんがいないと何にもエロいことしか言えないんで、
まあお前らは非正規だから
非正規だから言わないでください。
で一応まだ聞いてなかったという方もいらっしゃると思いますので改めて、各パートナーから私への手紙を、はい、月曜日から金曜日まで順に、聞いていただいて、ドブロックの2人も感想を聞かせていただきたいと思います、はい、じゃあ月曜日阿佐ヶ谷姉妹お姉さんの渡辺恵理子さん、妹さんの木村美穂さん、火曜日春菜愛さん、水曜日壇蜜さん、木曜日春菜愛さん、金曜日見事トップを飾りました室井ゆずきさんの私への手紙を改めて順に聞いてください。はい、月曜日から金曜日、阿佐ヶ谷姉妹春菜愛さん、壇蜜さん、光浦靖子さん、室井ゆずきさんの順で聞いていただきました。
いや、紹介するときに太田さん春菜愛を2度言ったよ。
2度言いましたね。木曜日言い間違えましたね、うん、光浦靖子さんと言うべきところを春菜
愛らしからぬ、らしからぬですね、
はい、太田さんらしからぬ、
らしからぬですね、
はい、多少は浮き足立ってる感じがね。そうです
ね。やっぱちょっと、ね、太田さんもちょっと照れくさいとこあるんじゃないですか。
ま
あ
ね、非常に照れくさい、はい、
そうです。最後、はい、最後ですからね。
そうですね。いろいろ。
もう室井どうだった聞いてて、
はい、聞いててなんかすごい特徴がありすぎるね、
みんなね、はい、
春の愛ちゃん血圧が高そう
だ声で分かる、声で分かる、はい、
だから壇蜜さんは血圧が低そうだった。
血圧低そうっていうかね、お前本番中あるじゃん、さっきはこの水分が多そうだって言ってたよ、うん、
水分多そう、う
ん
う
ん、なんかジュワッとした声ですよね、ダミさんは
ジュワッとした ね、うん、口
も
ね、
元気のある声はセクシーじゃないね、でもね、
う
ん
うん、そうかもしれない、ハキハキするとです ね、 ハキハキね、
どうしてなの、健康じゃなければエッチだってできないよいやそこが男おかしいよね、あ、
やっぱ確かにこれ、あの内容的には室井さんが一番エッチだったんですけど、うんうん、全然やっぱ色気が感じられない。元気すぎるんですよ。
すいません、
ね、言い方がやっぱちょっと。
そうですね。
走みたいな。
そうそうそうですね。ちょっとその。
でも銀座のホステス時代の名残りがちょっとね、文章に出てたようなね。
はい。
そう
ですね。でもあれだよ、私女友達の間であだ名、ED 製造機だよ。
ん、何どういう意味、
なんかみんないい付き合う男がそう
全部機能不全に立ち
ました。逆バイアグラムと
そうですね、ドブロックじゃ絶対付き合っちゃダメですよ、ね、
商売上がったり、僕らもう、ね、
距離を取った、はい、
ネタが生まれなくなります、
ね、そうですよね、
ヨネちゃん大丈夫かな
本当ですね、本当ですね、急になんか
だからなんか今日ダメなの、
そう、ヨネヤメリュウイチさん今日、
うん、いやそうですよ、はいはい、
ご夫婦で生でこの番組に揃うの初めてですから、い
や、ね、だけどちょっと私も壇蜜テスト入れよう、
あ、
う
ん、そう簡単に入るもんじゃないよ、
なんでいいじゃん、50の記念に、うん、50の記念に、
ちょっとやってみる、
室井ゆずきです
まず元気なくすじゃないですか、まずやっぱりとりあえず元気なくすじゃないですか
なんか励ましの言葉くれよ、
お、うん、
大竹さん、うん、包んであげるダメ、
なんか ね、
なんかね
ちょっと
なんかそうですね、
何や
す
ちょっとあざとい感じ、
そうですね、
大竹さんも ED なんて今ラップで
そういう感じ、そう、俺 ED になっちゃう、
大竹さんも ED なんで、ね、
気をつけてください、
なんでなんだろうね、お母さんっぽいのか、
うん、
お母さんっぽい、
うん、誰が
違うか、私、
うん、そうだね、
うん、
いや少女っぽいですよ、お母さんというよりどっちかというと、
ですね、無邪気な感じ、
無邪気な感じが
するんですね、だから、はい、松田聖子と瀬川英子が同居
するそうですね、そういうことですね、
あ、そういうことだったんですね、
無邪気はダメなんだよやっぱり、はいはい、ほら男の人の大事なところはデリケートだから、うん、無邪気と相性は悪いんだよね、
あ、確かに
ですね、なんか、
また一歩踏み込んだ発言だ男の人のあそこはデリケートだから、
ね、なんでなのとか言っちゃうんですよ ね、 ねしっかりしてよ
どういうつもりとか
ただ眺めてゲラゲラとか
余計になる
わ、無言で笑われるの
無言で笑われて、無言で笑われて向こう行かれちゃった
日に
もうどうしていいか分からない、
立ち直れないですもん、そんなんだ
ったら俺たちエネルギー抜かれてる感じが
します、
え、分かった、だから、うん、やっぱそうだね、
何
だから欲しいのは壇蜜テストなんだな、
うん、あー、なるほど、
うん、
でも、
うん、でも、うん、でも、でもあるじゃない、ちゃんと今回はこう
よかったよ、
うん、選ばれた、
そうですね、
なんだかんだ、ね、
うん、
一番、
ね、でもなんかやっぱりあの今あの聞いていらっしゃる方もね、あの総合的に俯瞰的にね、私ね、はい、なんかこう見たんだろうね。
ここに一番必要だろうなっていうのをね、はい、感じていただいて。
この企画はすごいいいですよね。
うん、これはね、三浦康子さんが、
これはね、いつも三浦がね、もう面白いこと考えんだ
よ。パートナー対決であるテーマを設けて、
三浦さんの面白かった。
三浦さん
なんかね、
阿佐ヶ谷姉妹の姉ちゃんの乳首も面白
い。そうそう。
で、長丸。
はい、なんかこう男性を引き止める。その 5組の女性っていう見方をすればちょっとドキドキするものもありますからね。
毎回やってんだよ、いろいろ。
だから
常年対決とか、
はい、2ヶ月ぐらいちょっと1回局長になるのも先送りして、この企画2ヶ月間ずっとやったらいいんです
けど、まあいろんなパターンで見
たい、ね、そうそう、もっと聞きたかったですね、
どんな女性
です
か、まあね、
で局長になるとお前どういう立場になるか分かってないだろ。
どうなんですか、分かんないでしょ。なんか抜かれるんですか。
え
チンコ抜かれたりするんですか。そんなこと。
何？
いや
そんなこと、そういうことじゃない、そういうことじゃないよ。番組全体に君臨するわけだから。
はい、局長になるとなどう違うの？
だからあれだよ。うん、まああの来月ドブロックどうしましょうみたいな。
そんなこと なるの？
そういう権限を。
そういうことですか。
そういうことない
じゃん。
やったやった。太田さんと仲良しだもん。
いやいやいや、もうなんか選ばれたから
確約したみたいな。確約されてないですからね。
だからそうです。だから通りで大竹さんがさっきからずっと引こうよ引こうよってずっと言ったんですね。
そうそうそう。
規制切って。
やっぱしね。
根回ししてるじゃないですか。
だから俺はそういうことにはタッチしないから、うん、もうその国ね局がこういろいろやるわけだから、うん、まあその点大田さんも結構、まあ、新しい番組を始めたり。
今から太田様って言っとけば。
太田様、俺の背中に座ってください。
まあでも投票にあたって、うん、あのドブロックのこう下ネタをきちっと丁寧に拾えるのは太田さんだけだから、金曜日っていう投票をしてくださった人もいたんで。
そうなんですよ、はい
はい、俺たちにとってのモザイクなんですよ。
一回さ、針で二重にして歌ったじゃん、ドスケベな歌。
ありました。
あの時全然何言ってるか分かんなかったけど、太田さんだけ異常に単語拾ってた、はいは
い、そうですね、そういう能力があるんです。
聖徳太子くらい拾ってました。いわゆる言葉だけ、
エロワードだけ、エロワードだけ。
まあ昨日の放送なんかも含めてこの番組はちゃんと大衆のあれにふさわしいかどうかも太田さんは判断することになるわけだからね。
ああそうですよね。
昨日はちょっとやりすぎだったなって思うんだけど、
星ちゃん
のね、
あの
ブラックホールについての、うん、ちょっとやりすぎだったんだけど、はい、その解説をしてたのは太田さんだから、ね、
実況してしまいました。思わず
実況中継をしたのは太田さんだからね。いろいろ立場的に複雑だ
ね。いやいや本当ですね。
いやそのままでお願いします。変わらず
お願いします。
はいはい、よろしいですか。
はい、
じゃあそっちの話を、
はいはい、ネタの準備に、
はいはい、お願いします。
はい、
今日はまず読売新聞の記事をご紹介したいんですが、はい、6月から8月の新型コロナウイルスの感染者の中で重症になった人の割合、まあ、いわゆる重症化率ですが、1月から4月と比べて大幅に下がったという分析結果を京都大学の研究チームがまとめております。感染者を早く見つけることができるようになったり、治療法の発展が重症化の抑制につながったと見られるということなんですね。全体では1月から4月は 9.80% の重症化率だったのが、6月8月は 1.62% まで下がりました。年代別に見てみると、40歳代は 3.43% から 0.54%、 60歳代は 15.25% から 3.85%、 80歳代は 34.72% から 14.5%、それぞれ下がっています。ただ座長の脇田隆治国立感染症研究所所長は記者会見で、重症化率は下がったものの高齢者ではまだ高い、感染者が増えれば安心はできないというふうに言っています。で、助言機関は全国の感染状況に関してほぼ横ばいからわずかに増えている傾向にあるという見解をまとめています。一人の感染者が何人に移すかを示す実効再生産数という数字があるんですが、9月に入ってから各地で現状維持を表す1前後が続いているんですけども、今月10月5日は東京で 1.64 になっていて、都市部を中心に拡大に向かう目安となる1を超えています。助言機関はいつ感染が広がってもおかしくないとして注意を促しているということですね。
まあね、どう考えても重症化が減ったって、うん、やっぱり早期に、うん、あの調べてさ、うん、あの感染してるか、うん、それができるようになったからだと思うんだけど、早期に治療してるからじゃない、うん、違うかな、
じゃそのこともあるんじゃないですか、
う
ん、
そうだよね、どう考えてもそうだよね、はいはい、
ただあれだね、まあ、GoTo トラベルもあって、うん、今日のニュースでは GoTo トラベルの中での感染者も見つかってるっていうことがあるね、
うん、そうなんだよね、それ私、うん、今年また旅行の幹事頼まれて、うん、でも、うん、コロナが怖くて家に引きこもってた女友達が GoTo のあれ出てきたから、うん、そろそろ行こうよって言われて、うん、で一生懸命撮ったんだけど、うん、結構有名な旅館とかはいっぱいよ、うんうんう
ん、あそう、うん、しかもかなり安くなってるっていう、
相当安くなら、ね、35% 引きで、うん、それであの、うん、地域の更新券みたいなのがもらえるから、うん、チケットで、うん、だから相当安くなっちゃう、うん、
まあ GoTo トラベルとね、まあ、アクセルとブレーキ、まあ、うん、まあ業界がね、まあ、悲鳴を上げてることも確かだけど、
なんていうのかな、きちんとやっぱり科学的な根拠がもうちょっと欲しい。
そうですね、
あの大統領選見てるとさ、うん、トランプさんの、うん、今日討論会だね、うん、あのトランプさんの応援の人たちとか、うん、みんなマスクしてないじゃん、うん、なんかどうなってんのか、その、うん、だから日本だけのっていうより世界も含めたどうなってるかってもうちょっと根拠が欲しい、
うん、そうですね、
例えば1回うつったら2度目はうつりづらくなるとか、
まあ、だからか ね、この番組に出た岡田春江さんも、うん、それからこの番組のレギュラー の金子さんもやっぱりあれだね、 PCR をしてちゃんと分母が分かるようにした方がいいんじゃね、
岡田さんどうだった、うん、かわいかった、うん、
いや、あ、そうですか、そういう観点では見て、
岡田さんも
そういう観点では見てないんで、
私と一緒で松田聖子と瀬川栄子さんの間を目指してると思う同じ方向に行ってると思うんだけど、
はい、ただあの番組には宮台真司さんも、うん、お越しになって、それでファクター X な、うん、まあのこともだんだん分かってきつつあると、うん、あの白人 はネアンデルタール、
うんうん、クロマニオン人とネアンデルタール人の、
それで白人は色も白いし、うん、あの目の色も、うん、ね、あの違うし、なんかこういう今回のウイルスにはちょっと弱いんじゃないかと、うん、その代わり黄色人種とかあの黒人の方とかはやっぱりちょっと強いかもしれないって、うん、まだ正確な情報じゃないね、うん、でもそれだからっていうので、まあ、死者数がこう、うん、黄色人種に少ないことになっているのかもしれないっていうね、
ヨーロッパで出てきたのと、うん、その日本で出てきたので、うん、やっぱりちょっとその出だしからちょっと違ってたもんね、うん、違った、同じコロナでも違った、
そうそう、だからもしかしたらウイルスは同じでも、うん、こうなんていうの、そのネアンデルタル系とクロマニオン系でやっぱり違うのかもしれないね、うんうん、ただここに来てまだ確かなことは言えないと、うん、ただもう一つ心配なのは、うん、このコロナの後に後遺症が、まあ、こうお医者さんにもね、俺タックルで聞いたんだけど、うん、後遺症はありますっていうふうにね、そのお医者さんはおっしゃったわけだよね、太田さん、
はい、はい、新型コロナウイルスから回復した人について、うん、国立国際医療研究センターが追跡調査をしました、うん、退院した後に髪の毛が抜ける脱毛症になった人とか、うん、4ヶ月経っても息切れや匂いが感じられない嗅覚の異常などがあった人がいたことが分かったと、うんうん、で聞き取りができたのは63人、平均年齢は 48.1 歳、複数の人に共通の症状があって、うん、発症からおよそ4ヶ月経った段階で息切れがあったのが7人、治ってるんですよ、治ってるんですけど、うん、まだ息切れがある7人、これが 11%、 倦怠感と嗅覚の異常がそれぞれ6人でおよそ 10%、 咳が4人でおよそ 6%、 味覚障害が1人でおよそ 2%、 さらにこの中で追加で調査できた58人のうち、うん、ほぼ4分の1にあたる男性9人、女性5人の合わせて14人は発症から2ヶ月ほどのうちに脱毛症になったということですね、うんうん、NHK のニュースなどが伝えておりますが、
これさ、すごい、そんなにさ、たくさん いろんな種類後遺症があると、うんうん、ちょっとその判断それだってしづらいし、うん、まだコロナでさ重症になる人とかいるから言いづらいっていうのがあるよね、うんうん、あの時と一緒あれと一緒原発の、
うん、放射能の影響と一緒ですね、うん、
あれで言いづらいってさ、うん、その甲状腺がんにうちの子はなってないから、
う
ん
う
ん
もう一つこの病気は潜伏期間があるからね余計分かりづらくなってるっていうのもあるんだけど、うん、でもいずれにしてもこのサンプルが今64人とで脱毛症に至っては58人のうちの14人っていうサンプルなんだけど、うん、まあもう少しなんかこうまあこれでもいいんだろうけどもこうパーセント割るのにはねでもうちょっと多く調べて
そうですね、
ねえ、そうしないとなんかもうちょっと確定的な数字がどうなるかなってちょっと疑問が残るんだけど、うん、ただねこの番組したタンポポのね人なんかも
白鳥さんね
白鳥なんかも前10時間寝てたんだけど、うん、コロナ後はかかって治ったんだけども、まあ夜中に何度も目が覚めるということを言ってたし、うん、後遺症っていうのもかなり、だから、かかって治るのはね、若い人たちなんかもね、もうそれは症状が改善するから早いんだろうけども、このことももうちょっとクローズアップされた方が、俺はちょっといいと思うんだよね。
やっぱり、そのコロナのことがあるから、全体的に、その暗くなっちゃうよね、うん、考え方とか、うんうん、で、うん、ちょっとさほらアナがさ大型、うん、飛行機減らしたりとか、うんうんうん、で今コロナの時期だけじゃなくて、うん、その大型機も売ってるっていう話とかも聞いて、うんうん、聞いたりするじゃん、
はい、
そしたら結構えらくその後コロナが、うん、収まってきたら元通りにするっていうのを考えてないんじゃないかって思うとすごい大きい会社だからさそういうのがなんとなく全部一個のニュースじゃなくていろんなニュース複合してだよ考えてるとどんどんなんていうのかな暗くなってくるから明るくなる方法を考えなきゃと思うよ、
うん、そうだな、まあうん、お前にかかってるよそこはもう明るくなるのは
うん、嘘私も暗いのよ女友達、
うん
うん、女友達も暗いもんねみんな、
まあ、今まで明るくわははおほほって言ってた仲間もちょっとやっぱり沈んでる感じ、う
ん、なんかバカみたい酒飲んで昔って酒場からよく電話かかってきて、うん、私一人者だったからかかってきて今、うん黙ってたりするね電話かけてきてこっちが答えるまで、うん、で何してんのって、うん、焼酎飲んでた、うん、一人でってなんか良くないだけどどうしたらいいの、
う
ん
ね、
まあね室井の言うように このねコロナはあれだよねそういうなんていうの一人でいるとか、うん、心の問題とかそっちの方まで大きく影響したよね、なんか今までのインフルエンザとはそこが違うとこだよね、
自殺する人が増えちゃったじゃない、うんうんうん、あれって実質そのなんていうの雇い止めとかさ、うん、解雇とかあった人もいるだろうけど、うん、この先どうしようって、はい、その金銭的な余裕の部分の人もいるけど、うん、気持ち的にっていうのもあると思うよ、
もちろんそうだと思いますね、うん、はい太田さん次です、
はい毎日新聞の記事ですが、うん、全国の小中学校高校などが2019年度に認知したいじめ、前の年度に比べて68,563件増えて612,496件過去最多です、うん、文部科学省が昨日公表した問題行動不登校調査の結果で明らかになりましたが文部科学省は積極的に把握しようとする動きが広がったためと評価しているということなんですけれども果たしてそうなんでしょうかね、うん、ただ被害者の安全が脅かされたり学校へ通えなくなったりする重大事態121件増えて723件過去最多を更新し早期対処しきれていない実態も浮かんでいるということです、うん、で重大事態のうち、被害者が不登校になったのは517件、19年度に自殺した児童生徒317人中10人がいじめの問題を抱えていたということなんですけれども、
うんはいうん、
まあこれも気になるんですがもう一つ、うん、ブルームバーグの記事ですけれども、うん、 7月9月を通じて、うん、その前の年に比べて減少が続いていた国内の自殺者の数が7月以降増えていると、うん、特に女の人と子どもの増加率が顕著で、うん、女性の自殺者の増加率は7月 16%、うん、8月 40%、うん、9月 28%、うん、小学生から高校生までの8月の自殺者の数は59人、前の年の28人から倍に増えて、自ら命を絶つ子どもが増えていることも浮き彫りになっているので、まあ、いろんな支援団体や支援の窓口ありますので、ぜひ一人で抱え込まずに誰かにまず相談する、うんね、打ち明けてみる、これは非常に大切ですよね。
死のうと思った時ってそのことしかきっと考えられなくなっちゃうんだよね、うん、人誰かには絶対その気持ちは喋った方がいいよね、うん、
それにしてもこのさっきのいじめの問題ですけども、まあね、調べる件数が増えてるから必然的に上がっているっていう見方をする人がいるかもしれないけども、やっぱり俺は増えてるんじゃないかなっていうふうに思うよね。私なんかそう思って、
子どものいじめがなくなるわけないじゃん、うん、だって大人がもういじめ、うん、しょっちゅうしてるんだから。
そうなんだよ、うん、
総裁選自民党の見てたじゃん、うんうん、あれだって石破さんがいじめられるのみんなで楽しみながら見てたんじゃないの、
うん、まあ、派閥の長を辞任して辞めてしまいましたけどね、
はい、そのね、なんかこう分断が進んでると、大人の社会でも分断が進んでると、大人の社会の中であれだよね、なんだっけ、その地域とか場所とか人とか特性して、うん、で、あそこの店からコロナが出たとかね、うん、そういうことになると、もうこう自粛警察みたいなのがあちこちに出てくる。
一個言っていい、うん、どうぞ。いじめたらいじめられないわけじゃないの、うん、いじめたらいじめられる可能性は高くなると思った方がいいよ、うんうん、はい、
というふうに大人の世界でもこれだけなんかこう分断が進んで、こうなんていうの、自分たちの近くの、まあ、なんていうのかね、村意識っていうのかね、うん、そういうのができてくると、余計本当は攻撃しなくちゃいけないっていうか、こう別の場所にちゃんと問題はあるのに、うん、まあ身近な問題のところに問題が降りてきちゃう、うん、まあ子どもたちの間で何が起こってるか俺にはわからないけど、多分そんなようなことがね、この社会の中で起きてるんだなと。まああれだよね、ここに暮らす市民も、それからこれは行う行政も政治 もう大きな問題を抱えてる、
うん、
これをちゃんと対処していこうっていう心構えがなくちゃダメだと思うよね、うん、
本当そうだと思う。
さあ今日も始めましょう。